OK、じゃあ
一応ヨナ書の、まあ、ヨナ書を見ると4章があるんでしょうね。でも今日半分、今週来週半分半分こにしようかなと思って、今日1章2章を学んでいきたいと思います。 Today we're in Jonah. We see there's four chapters, but I thought I'd do it in two parts. So today we're going to look at the first two chapters, and next week we're going to look at the next two chapters. And as always, we look at a little bit of background, right? でいつも入る前にちょっとだけこういうあの背景みたいのを見るんですよね。You know, Jonah, this is not the only place in the Bible that he's mentioned. In 2 Kings 14:25, Jonah's actually mentioned, this Jonah. で、ヨナって、例えばアモスとオバデアとか見ると、この、そこだけ聖書の中に名前が出てきてるんですね。で、ヨナの場合、そうではなくて、第2列王記の14章の25節とか、その名前が書いてあるんです。紹介されてるんですよ。You don't have to turn there now, but it says there that he was a prophet from Gath Hepher, which is northern Israel, which is west of the Sea of Galilee.
で、もちろん今開かなくても結構なんですけど、それを見るとね、このヨナっていう人がガテヘフェルから来たんですよ。ガテヘフェル出身で、それはガリラヤ湖 の、 あの西の方だから、あの北部、イスラエルの北部でした。
And we know that he prophesied from 2 Kings 14 that he prophesied during the reign of Jeroboam the second.
そして同じ第二列王記の14章を見ると、ヨナがヤロブアム第 2世の治世中予言しました。
So actually it's the same time around Amos and the same time around Hosea, right?
だからアモスとホゼアと同じ時代でした。もう多分ちょっと、まあ、10年前ぐらいだったかもしれない。
Maybe like 10 years before those guys, but around the same time. And Jonah's a minor prophet. And as we've been looking at these minor prophets, you know, God, of course, had a prophecy for it, prophecies for Israel and for the nations and so forth.
で、これは書予言者の書ですよね。もちろん。まあ、当然だけど、今まで書予言者の書を見ると、神様がイスラエルのためとか周りの国のためにそういう予言、そのメッセージもあったんですよね。でもヨナ書を読むと他の書預言者の書とちょっと違うんですよ。
But when we look at Jonah here starting from today, it's a little different because unlike the other minor prophets here, instead of concentrating on God's message for the nations, we're actually going to see the life of this prophet. It's biographical actually.
で、他の書、預言者の書とか見ると、神様のメッセージが中心ですよね。みんなに何伝えたいのかとか。でも、ヨナ書を見ると、実際のこの生活、活動の話が書いてある。だからもう、あの、電気的な話ですよね。物語のように。
Like a story. And we're gonna see what he did and how he acted and how he reacted.
だから実際に何やったかとか、どうやって反応したとか、どうやって適応、あの、対応した神様の御言葉とか。
And of course, Jonah's a pretty famous book because of one thing, right?
で、ヨナは結構有名ですよね。あの、大きな魚に飲み込まれたから。
And because of that, many people think, well, Jonah's not a real story.
で、そういう話があるから多くの人は、だからヨナってただの作り話だけでしょって思ってる。
It's not, of course, it's history.
そうでもなくて、絶対もう歴史の話ですよね。
Why do I believe it's history? How do I know it's history? Because Jesus said it was. He talked about it in the New Testament.
で、なんでこれ本当の歴史だと信じてる僕は、もうイエス様がその通り言われたからですよね。例えば、マタイの12の4章、40章とか、マタイの16の4章、4、あの、マタイの12の40節とか、マタイ16の4節とか、イエス様が、もう直接このヨナの話とか引用したとか話したんですよ。
If you look at Matthew, don't turn there, but 12:40 or Matthew 16:4, Jesus talked about Jonah and what he did. And so, this is a history book. It's not a made-up story, and let's get right into it.
だからこれ本当の歴史、例え話じゃない、これは。あの、作り話じゃない。 でも早速読みます。一節二節。So look at verses 1 and 2 here. アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな都をニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだと。
And so right away we see God call Jonah and call him to do a specific thing, right?
だからもうすぐ、もう早く、もうあの入る瞬間で神様がヨナに何かの召しがあって呼ばれて、で、こうやりなさいよと声かけられたんでしょうね。
And two things we see here. で、二つのこういう
命令があったんでしょう。命令があったんでしょうね。
Two things. The first he says is go to Nineveh.
まず、ニネベに行ってって。ニネベに行くこと。
Then he says to cry out against it. So rebuke them for their sin and call for their repentance, right?
で、二つ目はそこに向かって叫ぶことだから、懲らしめをして、悔い改めを呼びかける。求める。
Now, Nineveh was the capital of the Assyrian Empire. Remember, Assyria was the one that conquered Israel in the north.
Nineveh っていう町は、都市は、アッシリアの首都でした。で、アッシリア帝国ってみんな覚えてるでしょ？これから北のイスラエルを、破壊するんだ。もう獲得する。征服するんだ。
During this time, Nineveh was probably the largest city in the known world at the time.
で、ちょうど今の時代にね、ニネベが、この、基地の世界では最も大きな都市でした、町でしたよ。
And it was a super old city. Actually, Nineveh is one of the first cities mentioned after Noah's flood.
で、ものすごく歴史長い町でしたって、古い町でした。例えば、創世紀のノアの洪水の話。洪水が終わってから、もうニネベの町の名前が出てきてるんでしょう。出てくるんでしょう。
It was super strong, the Assyrians were. They were huge, and they were super cruel.
で、ものすごく大きな、強く、帝国でしたね、アッシリアが。でも、もう残酷で、悪名みたいな、悪名高い帝国でした。もう恐ろしい帝国でした。
You know, they would torture people all the time. They would kill people all the time.
拷問して、いろんな人を殺したんですよ。
I mean, it's really graphic. You can read in history the things that they did.
もう歴史を見ると、歴史の本とか見ると、どれほど拷問したとか、残酷なことしたっても読めるんでしょ。例えば人の体を切り取ったいろんなパーツとか、腕とか足とか。
They would cut off people's body parts.
They would put hooks in people's noses and string them together and drag them through the desert. で、みんなの鼻とかにこの針ってもう針鍵みたいのをつけて、で、砂漠を引きずる回すとか。
They would burn people alive.
まあ生きてるそのまんまの人を焼き殺すとか。
I mean, I guess it's kind of nasty. They would peel the skin off of people, stick it on their walls like wallpaper.
もうものすごい残酷なことするんです。例えば人の皮を剥いて、で、カビ紙のようにカビに貼ったりもしたんでしょう。本当に悪い人たちでした。なのに、神様が、それにもかかわらず、神様が、この悔い改めを求めるために、ヨナをそこに使わされたんですよね。
And still, God sent Jonah to them in order to preach repentance. This shows how great God's love is, right?
これだけを本当に見ると、神様の愛の偉大さってわかるでしょ？
You know, Jesus didn't die on the cross for good people.
いい人のためにイエス様が十字架に死なれなかったんでしょうね。
He died for everyone.
みんなのために死なれたんですよ。特に人一人罪人たちのため。
Especially for horrible sinners.
like us. 私たちみたいに。
Romans 5:6-8 says, For when we were still without strength in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, still dirty sinners, Christ died for us.
もうパウロがローマの5章の6節から8節こう書いた。まあ、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃を定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと。
Jesus himself said, I didn't come to call the righteous, right? But I came to call sinners to repentance.
イエス様ご本人が言われたのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たと。
He came to save sinners.
罪人を救うために来られたんですよね。これは神様の恵み。
And that's God's grace.
You know, Nineveh was a wicked city.ニネベってものすごいひどい残酷な都市って町でしたって。
And if they remain that way, they would be judged by God.
でずっとそのままだったらいつか神様に裁かれるんですよね。でも神様は悔い改めを望んでた、望んでおられた。
But God wanted them to repent
because we know 2 Peter 3:9 that God's desire is that none should perishAnd that all should come to repentance. なぜなら第2ペテロ3の9節に書いているように、神様の望みは何でしょうかね。誰も滅びることなく全ての人が悔い改めに進むこと。
And so he tells Jonah, preach repentance there. だから神様がヨナに
ニネベまで行って悔い改めのことをちゃんと述べ伝えなさいと。でも何起こりましたか。じゃあ3節。
But what happened? Look at verse 3.
しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシュ行きの船を見つけると、船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシシュへ行こうとしたんだ。
What happens here is God calls Jonah and it says Jonah arose to flee.
もう神様がせっかくヨナ呼ばれたのに、ここに書いてあるのはヨナは立って逃れようとしたと。
He didn't want to listen to God, right?
神様のことを聞き従いたくなかっただけ。
He was a rebellious prophet.
反抗的な預言者でした。
He said, I don't want to do what you want me to do.
だから神様に呼ばれてもやりたくないと言いました。
And it says he flees here to Tarshish.
で、タルシシュへ逃れようとしたって書いてあるんですよね。タルシシュってどこにあるかってみんな知ってるでしょ。You guys know where Tarshish is, right?
It was literally the farthest point he could go that he knew where he was.
タルシシュっていうところは一番遠いところだと思ったんで、彼は。
It was all the way across the Mediterranean Sea where Spain is, where Portugal is.
だから地中海の正反対側の方、だから今、スペインとかポルトガルがあるところまで逃げようとした。
And not only did he want to flee it,He just didn't want to obey, but he was trying to hide from God, right? He was trying to flee the presence of the Lord, it says.
で、逃げようとして、ここ、流れようとしていることだけではなくて、主の御顔を避けようとしたって書いてある。Run away from God. 神から逃げようとした。神から逃げることはできる？
Is it possible to run away from God? We're talking about, omniscious God.
全知の神様、すべてご存知ている神様から逃げることできます？
Remember Amos
Amos was saying in his prophecy that the people are trying to hide from God, right? And they couldn't.
もうアモス書を見たとき、みんなが神様から自分の身を隠そうとした。もうできなかったんでしょうね。
In Psalm 139, it says that we can't flee from God's presence, right? If we ascend to heaven, He's there. If we make our beds in hell, He's there. If we take the wings of the morning, dwell in the uttermost parts of the sea, God's there.
あの、詩編の139編見たら、もう神から逃れられないって書いてあるでしょうね。あの、天に登っても神はおられるとか、読みにとこって、あの、ベドを設けてもそこにおられるって。
そして、あの、暁の翼を買って海の果てに住んでも神様がおられるよって。
Remember, Adam and Eve in the garden, they sinned. What did they try and do? Hide.
創世記の最初の話だけど、アダムとエバが罪を犯した時、神様から隠れようとしたんでしょうね。
I know here, small church, but the kids like to play hide and seek. After a while, there's nowhere to hide.
まあ、この教会なら、例えば、あの、日曜日のランチの後とか、金曜日の夜とかって、子供たちここでいつもかくれんぼしてるって、もう、でも隠れるところないじゃん、ここ狭くて。
If you're gonna play hide and seek, don't play with God.
で、かくれんぼしようとしたらって、神様とかくれんぼってできないんですよね、もちろん。
And yet, that's what Jonah thought he could do.
でも、ヨナが、もう、反抗的な態度があったからそれはできると思ったんでしょう。
That's what his rebellious mind made him think.
Now, I was thinking, if you think about like why, right? Why was he trying to run away? You know, I think there's a couple of ways to look at it here.
で、なぜヨナが神様から逃れようと思ったかの理由、二つぐらいあるかもしれない。
You know, first, I think maybe he was afraid. Remember how bad the Ninevites were, right?
まず、ニネベってものすごく恐ろしい人たちだったから、怖がったかもしれない。
Scary place, scary people. And fear causes us to do crazy things, right?
まあ本当の恐ろしい町で恐ろしい人たちがいるから、怖がったかもしれない。で、その恐れで、いろんなクレイジーなことをするんじゃない?人は、人間っていうのは。
Because of fear, we do everything according to self-preservation.
恐れで日常生活暮らしたらいつもこの自己保存、自己保身で全てやるんじゃない?
Again, look at Corona again. It comes up again.
またコロナの話だけど、政府の中、学校の中、教会のある教会の中にも恐れてる人が多いんじゃん。
Look at the government or in schools or even in the church, you know. Again, I don't take viruses lightly. You know, I don't think COVID's some made up conspiracy. I think it's an illness, sure. But there's unhealthy fear.
だから僕はあの病気ウイルスのこと軽んじてない僕はってもうあの陰謀じゃないと思うけど。あんま良くないこの恐怖心があるんじゃない?
We need to be diligent that we're looking at things the right way, to be honest. I believe there are many things that we do out of self-preservation because of fear.
もうだから勤勉でしっかりと明らかに全て見ないといけない。なぜなら恐怖、まあ恐怖って恐怖心やこの自己保存から行われたことは多かったと思うんですよ。
Even now still.
まあ続いて引き続きでこの恐れがたくさんあるんですよね。世の中に。
Even now it's still going on. I think we just don't want to admit it. You know that we're afraid.
もうただ認めたくないだけですよね。かもしれない。恐れがあるって。
Man, we need wisdom, right? We need to learn to trust God. だから神様の知恵の必要さってわかるんですよね。神様信頼できるように祈るべきですよね。
Because God would tell you, don't fear. なぜなら神様がみんなに言われるのは、おっしゃるのは、恐れるなって。
He wants to give us courage and strength. みんなに勇気と力を与えられたいと思うんですよ。You know,
maybe I talk about this too much, but I want us all to stand strong. で、多分うるさく知ってるかもしれないけど、みんな、ここにいるみんな強く立ち上がるのを望んでいるの。Don't be driven by fear. 恐怖に駆られてはいけないんですよ。Because when we're fearing, and this is kind of one of the main characteristics of fear, we live outside of God's will. で、これは恐れの大きな特徴ですよ。恐れで日常生活暮らしたら、神様の御心外に暮らしてるだけ。We don't want to trust God, right? だから神様信頼するわけもないんですよね。したくないんじゃん。We get sometimes what I call the impossible disease. で、逆に私たちが無理の病気になる。無理の病気っていうことって。いや、無理。できない。できない。何もできない。従えない。I can't do it. I can't obey. It's impossible.Yeah, it is impossible, but it's not impossible for God, right? まあ無理なこと、不可能なことたくさんあるけど、神様にとって不可能なことはないって聖書に書いてある。It's always better, it's always safer to obey God. いつも神様に従うことはよりいい、より安全、より安心ですよ。他のことよりも。恐怖に駆られないでって。So it could be that Jonah was so afraidthat he disobeyed God. だから、もしかして、ヨナが本当に怖がってたから、恐れていたから、神様に従うことはできなかった。But I think there's also one more reason. で、もう一つの理由があると思う。で、後で3章、4章学ん、来週見るんですけど、もう一つの理由があった。Next week we're going to see the reason, this reason, but there was one more reason why he ran probably.Not necessarily fear, but he didn't agree with God. だから、怖がってたからじゃなくて、ただ、神様と同意しなかっただけ。だから、こういう反抗的な心があった。That's why he had a rebellious heart. He didn't want God's will to be done. 神様の御心を行わ、慣れてほしくなかった。He knewThat God was gracious and merciful, and in his heart, he didn't want the Ninevites to repent. He wanted them to die. で、神様が、憐れみ深いとか、恵み深いとかって知って、ただ、ニネベの人たち、死んでほしかっただけ。That's rebellion, right?苦しんで欲しかったみんな。これは反抗的なことですよね。He wanted everyone to suffer. That's what rebellion is. We don't want to do things God's way. We want to do it our way. この反抗ってのはちょうどこのことですよね。神様の方法じゃなくて自分の方法で全てやろうとしてるんだ。聞きたくない。許したくない。愛したくない。I don't want to love. I don't want to forgive. I don't want to listen. もう助けたくない誰も。I don't want to help anybody else. I don't want to sacrifice for others. 他の人に犠牲払いたくない。Because I don't like them. Because they deserve it. まあ、相手好きじゃないから。相手はすべて神様の、厳しさ値してるから、ふさわしいからと。悪いやつだから。Because they're bad. 汚いから。Or maybe they don't like me. So good for you. 私のこと好きじゃないから神様なんかやれよって。それは神様の御心と正反対ってわかるでしょ? We know that's the opposite of God's heart. これは反抗心だけ。That's the heart of rebellion. 恨みの心ですよね。It's the heart of unforgiveness and obedience then becomes inconvenient.で、こういう心を持ってたら、この従順とかが不便になる。やりたくないから。You know, I find it's interesting that we say it's difficult to sacrifice for the Lord. Yet in our rebellion, we sacrifice for everything else. It's not the sacrificing part that's hard, right? だから神様のためにこうする、犠牲払うの難しいよって言ってる人多いけど、実は他のもののためにいつも犠牲を払ってるんじゃん。 It's in our fear and selfishness that we do it.
だから自分のこの反抗心で恐怖心でいろんなことをするだけでしょうね。
And it is, it's fear, you know, that makes us do these things.
恐れがあるから、恐怖心があるからこそこの軽率な行動とかたくさんあるんじゃない？害を及ぼすこともでさえもって。
Even things that might cause us harm. We don't think things through, right?
もうよく考えしてないんだ。
You know, I was even thinking, I bet you there's people who look at Jonah and go, oh, he's such a brave guy, you know. Oh, look, he's sacrificing his life. He's going to make a new life in Tarshish.
なんかこれもう全然おかしい考え方だけど、多分ある人はヨナの活動とかを見て、褒めてるかもしれないって。ヨナ、勇気あるんじゃない？もう新しい生活しようとしてるんだ。もう勇気あるじゃん。勇気じゃないんだ。
不従順だけでしたって。He was just disobedient. It says he paid the fare, right?
もうここ船賃も払ったって書いてある。
You know, I was wondering, maybe Jonah thought, oh, thank you God that I have enough money to go to ride the boat.
もう正当化の考え方、人間のは結構強いんです。もしかしてヨナも。ああ神様ありがとう、ちゃんと船賃の分与えてくれて。おかしいでしょ？
Isn't that strange? We rationalize our disobedience.
不従順を正当化するってしたことある？みんな。
You know, maybe somebody goes to jail and then they pay to get out of jail and they're like, oh, thank you God for the money.
もしかして誰かが大きな犯罪するとか投獄されるとかでお金払って、ああ神様そのお金くれてありがとうねとかっていう。
Jonah just did what he wanted to do. ヨナは自分のやりたいことだけをして、
で自分が安全だと思ったんでしょうね。船の下まで行って寝るんだ。後で見る。
He goes down into the boat there and he starts to sleep, it actually tells us. Let's go on verses 4 and 5. 4節、5節。
ところが、主が大風を海に吹きつけられたので、激しい暴風が海に起こった。そこで船は、難破しそうになった。難破しそうになった。
水夫たちは恐れてそれぞれ自分の神に向かって叫んだ。そして、船を軽くしようと船の罪にを海に投げ捨てた。一方ヨナは船底に降りて横になってぐっすり寝ていたって。
Jonah thought he was safe, right? His own will. 自分の心を従おうとして自分が安全だと思った。
And yet God sends this huge storm.
でも神様はこの激しいもう嵐を起こらせたんだ。
It actually says, it says the mariners, the boat people were afraid.
ここ、水夫たちも恐れていたって書いてあるんでしょうね。で、どれほど怖がってたって、もう自分の神々に叫び始めたと。
They were so afraid, they start calling out to their gods, they start dumping their cargo.
もう荷物とか海に投げ捨てたとか。
And here's Jonah sleeping. で、ヨナがぐっすり寝てただけ。
Think about this. Jonah's disobedience put the lives of everyone else in danger.
That's another characteristic of disobedience. You think, oh, it's just me. A lot of times it's not just you.
これも不従順の特徴ですけど、ヨナの不従順はみんなを危険にさらしたんじゃない？何か悪いことして、結果は自分の結果だけって思うけど、周りの人にも影響するってわかる？
It doesn't matter how much you rationalize it.Doesn't matter if you convince yourself and everyone else that you're doing the right thing. There's an influence.
だから なんとか正当化して、いや自分が正しいんじゃない正しいんじゃないって何度も思っても、その影響があるんじゃ周りの人に。
And if we're disobedient to the Lord and we're wrong, there are consequences. で、
神様に対して不従順のことがあったら結果があるでしょうね。
ヨナが寝てただけで、6節、Look at verse 6。すると船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたのか、眠りこきているとは。起きてあなたの神に願いなさい。もしかするとその神が私たちに心を止め、私たちは滅びないでですもかもしれません。
He was sleeping. In other words, he didn't care. もう寝てたから、もう寝てることっていうのは、みんなの前に寝てることってもう、まあ、どうでもいいと思ってると同じですよね。
He had the ultimate selfish attitude.
もう大きなこういうわがままの態度があったってわかるんですよね。
You know, again, this is something that's important, and that's why I talk about it a bit. But
もうこれ本当に大事なことだからよくこのことについて話してるけど。クレイジーな世界にいるって分かってるでしょみんな。
You know, we live in a crazy world. Jesus said before he comes back, stuff's going to get worse. Worse before they can get better.
イエス様がはっきりおっしゃったのは、言われたのは、再臨、再び来る前に、すべてが悪くなるよって。
And yet, if we honestly,Right? Clearly, honestly, look at the trends of the world. They are getting worse. And they're getting worse because of pride. And they're getting worse because of selfishness.
This, 世界のトレンドとか見ると、すべて悪化してるってわかる？なぜなら、人間のプライドのせいとか、わがままのせいとか。
I think of things like abortion andHomosexuality and recently gender dysphoria and transgenderism, all this stuff, you know. And Evan goes, and Yoshi-kun go to Aoyama and they send a newsletter through the mail and they have a whole transgender thing in a quote unquote Christian university.
だから最近もこの性別違和感とかもトランスジェンダーとかって、中絶、同性愛のこと。もうヨシ君とエヴァンが青山が大学行ってるでしょ。だからメールでニュースレター来て、その中でもこのジェンダースタディーズっていうのもあるんだ。もともとクリスチャン大学だったの、まあクリスチャンじゃないと思うけどね。
But all I see is the selfish of man, right? No one thinks of consequences.
すべて人間のわがままだけですよね。結果とか思ってない。
You know, and I say this jokingly, but it's true.About people who are homosexuals, most of them believe in evolution and they're nuts.
で、僕こういうことたくさん言うんだけど、例えば同性愛の人たちとかって進化論が正しいと思ってるんでしょうね。進化論の正反対でしょ、同性愛は。子供できないんじゃん。いつか亡くなるでしょ。矛盾。
It's impossible what they believe.Even, you know, and I'm not a prophet, but we can see it from a mile away. The biggest thing that's going to happen in the world now is climate change.
で、僕予言者じゃないけど、もう明らかに分かってる。だから言うんだけど、一番これからだんだんスピードアップされることっていうのは気候変動の問題。
And people go, wait a minute, climate change, it's good, we're saving the planet.
で、多くの人は、気候変動のことっていいことじゃない？この地球を救ってるからって。
But no, they're not thinking about consequences. It's the opposite.
でも実は結果を考えてるわけじゃなくて反対のことだ。もう本当にわがままなアジェンダ。気候変動。
Because it kills babies to shrink the population. It keeps third world countries underdeveloped.
気候変動の問題からがあるから、例えば赤ちゃん、人口をコントロールするために赤ちゃんを殺してもいいよって思ってる。 あと第三 国とか計開発のままにしておくとか。 It makes the rich richer. Don't be fooled. 金持ちの人だけが一番うるさいでしょ。もっと金持ちになってるだけだから。だから騙されないでください、みんな。 You know, you think about people in the world like Bill Gates, one of the biggest proponents, right? Or even President Obama. 例えばビル・ゲイツさんとか、マイクロソフトの元々社長ビル・ゲイツさん、もう気候変動って最も大きな人になったでしょ。あと元大統領オバマとか。 They're pushing this agenda. このアジェンダを押し付けてるけど、なんていうんですか、海浜とか大きな家とかを買ってる今。 And they're buying huge mansions on the beach. 矛盾。Isn't that a contradiction? If the sea level is going to rise, why are you living on the beach? 水面が上がるとなんで海辺で住んでる？信じてないかもしれない。I don't think they believe what they're pushing. And yet, it's fear-mongering. 恐怖心を煽ることだけだと思う。で、この世はそういう道に進んでる。で、正しいことのために立つのがだんだん難しくなるかもしれない。イエス様がおられないと。Without Jesus, it's going to get harder to stand up for what's right. And we need to be salt, we need to be light, we need to preach Jesus and Him crucified. だから血の塩、世の光にならないといけない。だから、イエス様と十字架のことをしっかり信じて述べ伝えないといけないの。もうイエス様だけが一番大事だから。Only Jesus is important.神の御心が一番大事だから。God's will is important. And only living in obedience to Jesus is what matters for eternity. だから、イエス様はのこの、まあ、従順な生き方だけとかが永遠にとって本当に重要なことでしょうね。We need to see things God's way and to have hearts of obedience. 神の御方で全てを見て、従順な心を持つのが必要だよって。そうするともっと愛できるようになるとか、もっと平安満足感があるって。で、逆にヨナのように眠ってて、わがままのことがだんだん、ヨナのようにならないんでしょ。わがままのこともなくなると思うんでしょ。And then we become less like Jonah, just sleeping and doing selfish things. We don't want to sleep when other people need hope.他の人が希望とか必要だから眠たくないんですよね。絶望失望の人がいるのに、みんな救いが必要だから。 Everyone needs salvation. And, but here we see things are so desperate. Even the captain is willing to call on God because their gods aren't working. Jonah's sleeping. Isn't that sad?まあ、ちょっと残念な話だけど、この船長も自分の神々に叫んで何も聞かないから、じゃあヨナの神に叫ぼうとしてる。でもヨナが寝てるだけ。機会見逃されてるだけですよね。 It's missing the opportunities because of his selfishness. わがままの態度があるから。 Look at verse 7, 7節。人々は互いに言った。さあ誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか。くじによってしろ。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。まあ、これも偶然じゃないと思うけどね、くじ引くって。This is not a coincidence, but they know it's Jonah. で、8節。そこで彼らはヨナに言った。話してくれ。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか。あなたの仕事は何か。どこから来たのか。国はどこか、どの民のものかって。It's gotta be your fault, Jonah. だから、ヨナ、あなたのせいじゃないってみんな思ったんでしょうね。で、9節、verse 9、ヨナは彼に言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れるものですって言ったんだ。This hurts reading, right? これを読むとなんか痛いよね、クリスチャンだったら。神様知ったのに、 ヘブル人だったのに、でも知っていたのに神への反逆がこれ全ての原因であったんだ。He knew God. He was a Hebrew, and still, it was his rebellion that caused all of this. You might go, well, at least he told the truth. まあ、少なくとも真実を語ったっていいことじゃないって。But his life was hypocrisy. Right? でも、人生は偽善の人生だけだったよね。He said he was a believer, but he wasn't living as one.信者だって言いながら信者のように生きてなかったんだ。You know, if you're a Christian, of course, the first thing we need to do is tell people we're Christians. もし自分がイエス様を信じたらクリスチャンになったら、人に私はクリスチャンだって言い伝える必要があると思う。But, that's just the first step. The second step is we need to live like one. でもそれは第一歩だけ。なぜかというと、私はクリスチャンだって言ったら、言ってから、クリスチャンのように生きるのが必要だって。And it's not, okay, read the Bible, follow the rules, but think about Jesus. What pleases him? だから、どうやってクリスチャンのように人生過ごせるのか、じゃあ聖書を読んで暗記して全て従わないといけないよって、そういうことじゃなくて、イエス様と、神様と新しい関係作ったから、コミュニケーション取ってるのか、喜ばせようとしている気持ちがあるか、気があるか、私たちのこの証のことをちゃんと考えないといけないんですよね。We start thinking about our witness. The first part's important. Tell people. The second part's important too. だから自分がクリスチャンだって伝えるのが大事。でも、神様、クリスチャンの生活、過ごすのも大事ですよね。偽善者の生き方ってあんま良くないと思うんですよね。もうつまずく人になりたくないでしょ。 I don't want to be a stumbler to others. Let's go on verse 10. で10節、人々は非常に恐れて彼に何ということをしたのかと言った。人々はヨナが彼らに告げたことによって彼らが主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていたからである。これも痛い。恥ずかしいでしょ。 And again, ouch, this hurts. Do non-believers blame believers for the situation? もう未信者は信者を責めるでしょうかって、もういる状態、状況、信者のせいにしてるってあるでしょ。 It happens. で恥ずかしいな、情けないな。Super embarrassing. You know, when I was in college, I had an art class. I remember it was a painting class.
僕、大学の時、この、ペインティングの授業があったんで、クラスがあったんで。
And I wasn't, you know, I grew up in church and I knew about Jesus, but, you know, I didn't really care that much.
で、教会育てられて、もう、イエス様信じた。一応信じたけど、まあ、自分の証しとか、まあ、どうでもいいと思ったんだ。
Few years later, I was at a church event.And I met this guy.
で、数年経って教会のイベントにいたんで、僕はその時もしっかりイエス様のために生きようと思った時、教会イベントにいた時、誰かと出会ったんで。
And I met this guy and he's like, Hey Travis, you remember me? I was in the painting class.
で、彼が僕に声かけて、おいトラビス、覚えてる？僕同じペインティングクラスに入ったって覚えてる？って。
And I was like, no. And he goes, oh, I didn't know you was a Christian.
で、彼は、僕は、いや、覚えてないけど、で、彼はね、え？お前クリスチャンと知らなかったって言った。
He said, all I remember is your dirty jokes and dirty stuff you used to talk about.
いつも汚い冗談とか汚い話しただけしたんでしょうねって。
And my first thing I thought was, how rude, man, I just met you.
で、最初に思ったのは、お前失礼じゃないかって、もう会ったばっかりじゃないかって思って、で、すぐ後、罪悪感が来たんだ。
But then after that, I felt bad. I was embarrassed, man.
恥ずかしいじゃん。クリスチャンだって思ったのに。
I thought I was a Christian, you know? And so I actually apologized and I repented. And I apologized to the guy, actually. I don't know why I had to, but I did. で、だからその時、その後、すぐ後、悔い改めて、神様に、ごめんなさいって言って謝って、で、彼にも謝って、もうなんで必要か分からなくて、分からなかったけど、一応した。
I wonder if Jonah's feeling that way right about now.
今のヨナの話でヨナが同じ気持ちあったかなと思うでしょ。でも、
11から16まで今読みましょう。But still, let's look what he does. Verses 11 to 16.
彼らはヨナに言った。私たちのために海が静まるようにするのに、あなたのどうすればよいのかって。海がますます流れてきた、荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を変えてあげ、抱え上げて、海に投げ込みなさい。そうすれば、海はあなた方のために静かになるでしょうって。私は分かっています。この激しい、暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。それでも人々は船を陸に戻そうと、声だが、そうすることはできなかった。海がますます彼らに向かって荒れてきたからである。そこで彼らは主に向かって叫んだ。ああ、主よ、どうかこの男の命のことで私たちが滅びることのないようにしてください。とがなき者の血の報いを私たちの上に下さないでください。主よ、あなたは望まれた通りになさったのですから。こうして彼らはヨナを抱え上げ海に投げ込んだ。すると激しい怒りが止んで、海は、海は凪になった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を、生贄を捧げて誓願を立てたと。
Now all of this chapter, this is kind of the saddest part to me.
で、今一章を読んで、これが一番悲しい、残念なところだと思う。
You know, Jonah was the cause of the storm, right?
もうなんでこの嵐になったっていうのはヨナのせいだったでしょ、嵐の原因。
And he knew it. And at this point, everybody knew it.
で、ヨナもそれを知って、周りの人も全部知ってたでしょ。
Jonah knew why there was a storm. He knew he was disobedient.
なぜ嵐になったってヨナがしっかり分かったよね。不従順になったから。
And when they asked him, so what do we do, right, to make the sea calm? What did Jonah say?
だから、この海が静まるようにするにはどうすればいいのかって。ヨナ何を言った
？You know, first, what didn't he say is important.
じゃあ、ヨナが何言わなかったことも大事だと思う。
He should have repented. He should have cried out to God. He should have told him, God told me to go to Nineveh.That I need to make things right with God.
やるべきことってのは悔い改めることでしょうね。神様にニネベ行けって呼ばれたこと、もう神様とのことを正さないといけないことも言うべきだった。でもしなかったでしょ。
But he didn't. Instead, what did he say? Throw me over the side.
でも 何言ったか、海に投げ込みなさいって言った。
Oh, he's so brave. He sacrificed himself.
Oh, ヨナって素晴らしいですよね。勇気あるね。もう、自分の身を捧げようとしたみんなのために。
But when I read this, I see a man who gave up in his disobedience.
でも僕はこれを読むときね、まあ、不従順のど真ん中に諦めた人を見るんですよ。
Instead of turning back to the Lord and seeking forgiveness,
he just wants to die. だから悔い改めて許しを求めることよりもただ死にたいだけ、ヨナが。
Instead of repenting, I'd rather die.
悔い改めることよりも死んだ方がいいんじゃない？
You know, how many people every day die with that attitude in this world?
このように毎日何人がその態度で死んでるでしょうかね。本当に悲しいことです。
Super sad, right? I just read somewhere, I can't remember where I read it, but
2021, the population in Japan shrank the most, might have been ever. どっかで読んだ記事がどっかで読んだって覚えてないけど、日本には日本の人口が2021年には一番あの人口が減った年だった。And it had nothing to do with corona per se, right? People died of corona. No, that wasn't why. で、みんなコロナで死んだからって、そういうわけもない。And still, we realize the power of sin. でも罪の力ってわかるでしょ? And yet Jesus' power is greater than that. で、神、イエス様の力は罪の力より、より大きいなの。But yet, human stubbornness and stuff exists, right? でも頑固があるんじゃん、みんな。プライドもあるんだから。だから祈るべきですよね。So we need to pray. We need to pray. Pray for your loved ones. Pray for your coworkers. Pray for your classmates. Pray for your neighborhood. Pray for Japan. Pray for the world. もうだから、自分の家族のため、自分の親戚のため、自分の、あの、コーワーカーのため、自分の同級生のためとか、自分の近所のために祈るべき。 And then we need to be right with God. 私たちも神様の前にしっかり立たないといけないんですよ。 If there's junk, we need to give it to the Lord. And then we need to tell others that Jesus loves them. If we go around with junk, then Satan has ammunition to stop you.だから心の中にこのゴミとかがいらないものがあったら、それをイエス様の足元に捨てないといけない。それ持ちながらイエス様の話しようと思ったら、サタンがもうアタックする攻撃する機会とかを残してるだけ、私たちが。でもイエス様にいつも希望がある。 But there's always hope in Jesus. But for Jonah, he had no hope. Just kill me. でもヨナ見ると希望がなかったんじゃん。いや、私殺したら。Even the men, they don't want to do it. で、周りの人たちもみんなやりたくなかったでしょ? They knew he was a prophet. They probably heard about the God of the Hebrews. で、彼は、あの、預言者とだったと分かったでしょ? で、あの、イスラエルの神様も知ってたかもしれない。What an opportunity for Jonah.To tell them about God more. But he didn't, right? だから神様のことをもっと詳しく説明するチャンスがあったのに、述べ伝えるチャンスがあったのにしなかったんだ。He didn't want to talk about God. 神の話全く知りたくな、あの、やりたくなかったと思うな。That's what sin does. それは罪の問題だ。罪の特徴。I think it's interesting. He doesn't want God's forgiveness for Nineveh.And it shows because he doesn't even want God's forgiveness for himself. ニネベのために神様の許し望まなかったんですよね。で、自分のためにも神の望みも、あの、望まなかったって。本当に残念ですよね。How sad is that? Jesus came to save. イエス様がみんな救うために来たんだ。Jesus came to cleanse us from all unrighteousness, the Bible tells us. もう、不義からみんな清めてくださるためにイエス様が来たんだ。And God's not looking to punish people. で、神様はみんなこの処罰を与えたいっていう気持ちないんだ。逆に愛されてる。He loves them and he loves you. And our existence is to show that love. 私たちの存在はその愛を示すことで。And sometimes it's easier to threaten and to scare people, right? I'm going to scare people to become Christians today. No, that's...God loves everyone.
だからもう、まあ、脅すこととか怖がらせることでみんなイエス様のことを伝えるでしょ。信じさせられるんじゃないと思う。
I feel like that there's been times like that with my kids. Like, just scare them.
例えば子供にもエリカとエヴァンとかには昔なんか悪いことしたらじゃあ脅しでだからイエス様信じなさいよって言ったと意味ないんじゃそれはって聖書に書いたの。それとも神の慈しみ深さであなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かさに慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかって書いてあるんでしょうね。 you know, Romans, it says, do you despise the riches of his goodness, forbearance, long-suffering, not knowing that the goodness of God leads us to repentance? The goodness of God. 神様の美しみ深さで悔い改めに導くんだ。神は愛だから、because God is love. Anyway, going back to Jonah, got to speed up a little bit. じゃあもうちょっとスピードアップしないと。今時間見た。2章も入るから。でもほとんど読む。We're going to get into chapter 2. I'm just going to read it all. Anyway, but the storm stops. They dump him overboard. だから投げ込んで
嵐が静まったんだ。
And then they pray. で、祈ったんでしょね、みんなは。で、神様、本当だって。You know, not because of Jonah's witness. I think it's interesting that in spite of Jonah's witness. だから、ヨナがいい証があったからじゃなくて、ヨナの証がないことにもかかわらず、神様のことみんな分かるようになった。それもすごい。さすが神様。
Then verse 17, 17節。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩。2晩。魚の腹の中にいたって。
And this is the famous part. これ有名でしょうね。A lot of people don't want to believe this, but you know.If God made the world, He could do this.
で、多くの人はそれ無理でしょうって思ってるけど、いや、神様が全て万物創造されたら、これももう楽にできるんでしょうね、余裕でって。
Anyway. じゃあ、2章。Let's go into verse 2, chapter 2. じゃあ、1節から9節まで読むんじゃ、一気に。Let me just read 1 to 9.
ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈った。苦しみの中から私は主に叫びました。すると主は私に答えてくださいました。黄泉の腹から私が叫び求めると、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私の深いところに、海の真中に投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波、あなたの大波が皆私の上を越えていきました。私は言いました。私は御目の前から追われました。ただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。水は私を取り巻き喉にまで至り、大いなる水が私を囲み、海藻は頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫禄は私の後ろで永遠に下ろされました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました。私の魂が私の内で衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨て去りました。しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。と
Jonah cries out to God. Incredible. 素晴らしいでしょ。
主に呼びましたことって、もう本当に必死な状態になって、
He was desperateHe knew he deserved what was happening to him, right?
だから彼は自分に起きていることはもう自業自得だと分かったんでしょうね。失敗があって。That he made a mistake.
And he knew what was going on, and so he cried out to the Lord. 何起きてたかって分かったから神様に
呼びました。
All of a sudden, he's not praying to die anymore.もう瞬間死ぬために死ぬことを考えてないんですよね。神様、私殺してって言ってないんですよね。He's not saying, God, just kill me already. He's not angry at God. He's not cursing at God.
神様に怒らなくて呪いをかけてないんだ。ただ悔い改めてみてたんです。
He was just repenting. Look at verse 4. It says, I've been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple. 4節注目してください。
私は御目の前から追われましたって、ただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。神様確かに知ってたでしょ。 He knew God. He knew God's promises. 神様の約束も知ってたでしょ。 And that's why in verse 7 it says He remembered the Lord. だから7節で主を思い出したって、覚えたって書いてある。It's obvious, but it's super important. もう本当に、まあ、当たり前のこと、これはって。でも大事ですよ。主を思い出したって。You know, maybe, just maybe you've forgotten the Lord like Jonah. もしかしてヨナと同じようにイエス様のことを忘れてしまっているかもしれない。Maybe we're so busy thinking of ourselves and our convenience and our plans. もしかして自分自身のことばっかりとか、あの都合のこと、いいこととか、自分の計画ばっかりを思って忙しくなっているかもしれない。And then all of a sudden, things don't work out the way you think. で、最近自分の思い通りうまくいってない。And you feel like you're in a pit, surrounded by darkness. で、穴の中にいるって、暗闇に囲まれてる。気持ちがある。And you wanna faint, you wanna give up, もう諦めたいと。Don't give up. 諦めないで。We need to get rid of our worthless idols, like Job says. And Job, not Job, Jonah. だからヨナが言ったように、この虚しい偶像を捨てなきゃって。Resisting God is idolatry. 神様に反抗的なこと、神様に対して反抗心を持ってるのは、偶像礼拝と同じってわかる。It's worthless. 虚しい。And we repent and we call on the Lord. 悔い改めて神様に叫び求める、いろいろ。いろいろ捧げる。委ねる。And we worship Him. And we sacrifice to Him. With thanksgiving, right? 感謝しながらって書いてある。We give God what He deserves. 神様にふさわしいことを神様に捧げようとするって。What does God deserve? What does Jesus deserve? イエス様何ふさわしい？何値してると思う？ He gave His own life so that we can have eternal life. 私たちが永遠の命を受け入れられるために自分の命を捨ててくださったんでしょうね。Which means God deserves our lives.だから神様は私たちの命すべてにふさわしいってわかるでしょう。 And when we realize this and receive this in faith, then we're safe. Salvation is of the Lord, just like Job said. でこれを認めて分かったら、で信仰によって受け取ろうとしたら、Did I say Job again? Jonah. ヨナが言われたように救いは主のものですと分かるようになる。And then look at verse 10 で最後の10節。主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させた。And then here comes the fish and he vomits Jonah onto dry land. Yum! なんか美味しそうに陸地に吐き出したって。まあ仕組みはよく分からない。I don't know how that worked. Bam! でしたか分かんない。You know, like Pinocchio, you build a fire. Pinocchio みたいに火を立って。それはない。クジラじゃないと思う。魚って書いてある。でも、ヨナが救われたでしょうね。ジョナ saved. And now that he's saved, here's the thing. God still had a mission for him. でこれは大事ですよ。まあ、これで終わると思うけど。救われても神様がちゃんと呼ぶじゃん。なんでいつも呼ぶ？ヨナのために飯があったんだ。Now that you're saved, God still has a mission for you. みんなも、ここにいるみんなも救われてるからこそ神様がまだご計画がある、飯があるってみんなわかるでしょ？I wonder if the fish spit him out and he landed back in Joppa. That would be kind of crazy, huh? で、吐き出されて、まあ、ヤッハっていうところに戻ったらすごくない？ やり直し、神様がやり直しって言ったかもしれない。God says, restart.
Let's try this again.
Anyway, next time we're going to see what Jonah does. で、来週、じゃあこれからヨナが何をするかって見ます。This is where we end today. 今日ここに、ここで終わりたいと思います。もう反抗的な預言者って矛盾な言い方でしょうね。You think about a rebellious prophet. It's like, it's such a contradiction, right? And yet we see the application.でもこの適応って分かるんですよね、私たちにとっても。Do we run from the Lord? Are we selfish? だから私たちは神様から流れようとしてるのか、わがままのことばっかりしてるのかとか、自分だけの計画作ろうとしてるのかって神様を考えず。Without thinking of God, are we just making our own plans? I'm going to tell you right now, God loves you too much to let you keep going down that path that leads to destruction. でも、この正直なことで終わりたいと思うんですけど、神様みんな愛してるからそのまま行かせたくない。だから今日からも神様に悔い改めて委ねましょう。 And so from today, let's, if we need to repent, let's do that. Let's surrender to the Lord with thanksgiving, 感謝を持って。 Let's pray. お祈りします。